本日、私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書17章1節から4節です。イエスは弟子たちにこう言われた。つまずきが起こるのは避けられない。だがつまずきを起こさせるものは災いだ。この小さい者たちの一人につまずきを与えるようであったら、そんなものは石臼を首に弱えつけられて海に投げ込まれた方がましです。気をつけていなさい。もし兄弟が罪を犯したなら、彼を戒めなさい。そして悔い改めれば許しなさい。仮にあなたに対して1日に7度罪を犯しても、悔い改めますと言って7度あなたのところに来るなら許してやりなさい。アーメン。各家庭で、また生活の場で、インターネット映像を通して主日礼拝を捧げておられるすべての信徒さんの上に、主の恵みが豊かにありますようにお祈りします。ルイス・スメデスの許しの技術という本に、魔法の目という題名のオランダの寓話があります。オランダ・フリースラントのファーケンという小さな町に、フーケというパン職人がいました。彼はひどく痩せた体と、とりわけ長い鼻と尖った顎を持っていました。彼はとても硬い性格で、ギュッと閉じた唇は周りの人に彼の硬さを発散しているようでした。そのため町の人々は彼と仲良くしようとはしませんでした。反面、風家の妻であるヒルダは小さくてぽっちゃりとした女性でした。彼女は夫とは違って円満な性格で、周りの人を引きつける魅力を持っていました。ヒルダは固い性格の夫を愛していただけでなく、尊敬していました。それは彼女の夫風家もそうでした。しかしこの夫婦には寝床での何らかの問題があり、そこから悲劇の種が育ってしまいました。ある日、明け方から働いていた風家は疲れを感じて、普段よりも早く家に帰りました。しかし見知らぬ男が妻と一緒にベッドにいたのです。この噂は小さな町では一瞬で広がり、婦人たちはひそひそと話すようになりました。町の人々は、他の人ならわからないけれども、あの固い風景ならヒルダを追い出すに違いないと考えました。しかし風景はヒルダと共に生き、聖書が言うようにヒルダを許すと言ったのでした。しかし実際には、風家は自分の名前を汚した妻をどうしても許すことができませんでした。この事件以降、彼は妻の顔を思い浮かべるために、たびに我慢することのできない怒りが湧き起こるようになりました。彼はヒルダを体を売る女性であるように軽蔑しました。風家は人々の前では妻を許し愛するふりをしましたが、心の中では罰を与えようとしていました。彼はこのように町の人々を騙しました。しかしこのような心は、騙す心は天の国では通じません。風家が妻に対する憎悪心を抱くたびに、天から天使が降りてきて、風家の心臓にボタンくらいの小石を一つずつ落としていきました。小石が一つずつ落ちていくたびに、彼は痛みを感じました。そのため彼は妻をもっとさらに憎むようになりました。時間が過ぎるほど小石の数が増えていきました。風家の心臓は小石に押されていきました。ついには彼の上半身が前にかがむように曲がってしまいました。彼が正面を見るためには、顎を一生懸命上げなければなりませんでした。痛みに苦しめられた風家は、死にたいと祈るようになりました。そんなある日、 フーケの心臓に小石を落としていた天使がやってきて、彼にその痛みをなくす方法を教えてあげました。その方法はただ一つだけで、彼が魔法の目を持つことでした。天使は、魔法の目を持つことは傷の根源を見つめることであると教えてくれました。つまり、ヒルダを裏切った妻として見るのではなく、夫の愛と関心が必要な弱い女性として見つめるということです。フーケは天使の提案に驚きました。誰一人も過去を変えることはできません。ヒルダは間違いを犯した不正な不浄な女です。天使でも過去を変えることはできませんと大声で言いました。すると天使が言いました。そうです。あなたの言う通りです。あなたは過去を変えることはできません。しかし、あなたの過去の傷による苦しみは、ただあなただけが治すことが、癒すことができます。すべてを魔法の目で見つめるならば、癒すことができます。それならば、どうすれば魔法の目を持つことができますか。フーケは、つっけんどんな言い方で聞きました。ただ求めればいいのです。そうすれば、あなたのものになります。あなたが魔法の目でヒルダを見つめるたびに、あなたの心臓を苦しめる小石を一つずつ持って帰りましょう。しかしフーケは妻に対する憎悪心がとても深かったため、魔法の目をくださいと祈ることができませんでした。しかしフーケはひどい痛みのため、自分が生きていくためにも魔法の目をくださいと祈るしかありませんでした。フーケが妻を魔法の目で見つめると、不思議なことに妻が全く別人のように見えました。フーケが妻を魔法の目で見つめるたびに、天使は約束通り小石を一つずつ心臓から取り出しました。フーケは心臓がどんどん軽くなってきたことを感じました。そして彼はまたちゃんと歩くことができるようになり、また以前は尖っていて、まるで刃物のようだった鼻と顎はとても柔らかくなりました。フーケは心の扉を大きく開いて妻を招待しました。そうすると妻がまた心の中に入ってきました。二人は一つになり、喜びの旅に出かけていきました。今日の本文は、私たちクリスチャンが信仰生活をどのようにすればいいのかについて詳しく教えています。フーケとヒルダのように性的な不正ではなくても、クリスチャン同士で傷つけ合ったり、解決できていないままの感情を抱いて生きることが少なくありません。その結果、心が押しつぶされて憂鬱になったり、何もやりたくない無力感に悩まされたり、理由のない怒りが湧き起こることもあります。私たちは皆、加害者になることもありますし、被害者になることもあります。今日の本文の中で 1,2 節は加害者に与えてくださった御言葉で、3節4節は被害者に与えてくださった御言葉と言えます。今日は1節2節について分かち合いたいと思います。1節はこのように始まります。イエスは弟子たちにこう言われた。イエス様がこの話を聞かせる対象は弟子たち、つまりクリスチャンです。人間関係で互いに傷つけ合うことは 神様に出会う前だけではなく、イエス様を救い主と告白した人の間でも起こり得るという意味です。実際、傷つけ合うことはあまり知らない人との間で起こるのではなく、自分がよく知っている人との間で起こります。道を歩いている時に知らない人と喧嘩になることよりも、親密な関係の人が何気なく投げかけた一言の方が深い傷を受けます。傷をつけ合うことは、互いをよく分かっているほど、よく会うほど、相手に対する期待が大きいほど頻繁に起こります。そのため、傷つけ合うことがよく怒るのは家庭や職場、教会です。家族と同僚、信徒たちよりも互いをよく分かっている人はいませんし、よく会う人もいません。期待が大きいこともないからです。家族はこの世のどんな人々よりも親密な関係にあります。また期待も大きいです。そのため、家族で傷つけ合うことがよくあります。また傷が大きく深いです。職場でも同じです。最もよく会い、長い時間会わなくてはならない人が職場の同僚です。また職場では、相手に期待する仕事の量と質があります。ここで互いに差ができた時に傷つけ合います。教会は人を最も規則的に会うところです。毎主日礼拝の時に会い、また区域の集まりでも会います。特別な利益を目的とせず、また趣味を目的とせず、この世でこれよりもよく人と会うことはありません。また私たちクリスチャンは、神様を目的とし、聖なるものに向かって進んでいきます。そのため、私たちの中には、私はこんなに適切に生きているけど、あの人は聖なる生き方をしているんだろうと、漠然とした期待と確信があります。しかし、これが事実ではない時に傷をつけられるのです。教会がどのような場所であるのかを言葉で表すには、総合病院というのがとても適切です。教会はとても健康な人が来る場所ではなく、傷ついた人が集まる場所です。私たち自身を見つめてでも、その傷のせいでイエス様に出会った人々です。一節でこのように明かししています。イエスは弟子たちにこう言われた。つまずきが起こるのは避けられない。だが、つまずきを起こさせるものは災いだ。つまずきはギリシャ語でスカンダロンと言いますが、これは獣を捕まえる時に使用する罠、または地面に掘る罠を指す言葉です。罠はどこにでも設置したり、何も考えずに掘るものではありません。また、捕まえようとする獣がイノシシならば、イノシシに合った装置を設置し、ウサギならウサギに合った装置を設置しなければなりません。幼い頃、田舎の親戚の家に遊びに行った時に、兄たちについて生きウサギ用の罠を仕掛けるのを見たことがありますが、ウサギがよく通るところ、ウサギの足跡がある場所に仕掛けました。そのため、スカンダロンとは、意図を持って、目的を持って相手を倒すことです。そのため、一節の御言葉の文字的な意味にするとこうなります。悪意を持って他の人に罪を犯させたり苦しめることはあってはならないことだが、もしそのような人がいるならば、彼は災いを受ける。他の人を意図的に倒そうとする人には災いが起こりますが、その災いがどれほどものなのかを2節でこのように明かしています。 この小さい者たちの一人につまずきを与えるようであったら、そんな者は石臼を首に弱えつけられて海に投げ込まれた方がましです。古代パレスチナでは太陽が昇ると蒸し暑くてたくさんの仕事ができないため、人々は朝早く起きていました。そのため太陽が昇る前に男性たちは畑仕事をし、女性たちは家で穀物を臼で引いていました。当時男が臼を引くことは恥でした。そのため古代では罪人に対する刑罰の中で石を引くことや、罪人の手を後ろで結んで臼をつないで海に落とすことなどがありました。獅子時代の最後の獅子だったサムソンはデリラの罠にはまり二つの目を抜かれ、監獄で臼を引くという刑罰が与えられました。当時の家庭で女性たちが穀物を引くために使用した臼は直径が約50センチ前後の大きさでした。しかし刑罰ではそれよりも大きなものを使用しました。その臼は主にロバが引いた臼でした。女性たちが家で引いていた臼を首につなげた状態で海から抜け出すことは不可能に近いことです。聖書にある御言葉のほとんどは私たちが言葉そのままで受け入れられなければならない御言葉です。例えば創世記一章一節の初めに神が天と地を創造したという御言葉の重要性をどんなに強調しても過度になることはありません。この御言葉をどのように受け入れ信じるかで私たちの信仰の方向と態度、そして深さと広さが決まります。またイスラエルの民がエジプトから出る前時に目の前には航海があり、後ろにはエジプトの軍隊が追いかけてきていました。モーセはこのような時にイスラエルの民に向かってこのように叫びました。出エジプト記14章13節14節です。それでモーセは民に言った。恐れてはいけない。しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。この御言葉通りに神様は航海を二つに分かたれ、その底を乾いた地のように固くされました。イスラエルの民を渡らせてからその海にエジプトの兵士を水槽にしました。旧約聖書にはこの地に来られるイエス様について予言しています。彼女の処女の身を通して生まれることと、ベツレヘムで生まれること、ガリラヤで働きをされること、幼いロバに乗ってエルサレムに入城されること、十字架で死なれることなどが予言され、それらが文字通りに成し遂げられました。そのため聖書をただの神話だと考えたり、イスラエルの人々の歴史と文化の産物であると考える人は決して正しい信仰を持つことはできません。聖書の内容がデタラメな話で話にならないことだと考えた御言葉が真理であり、自分のための神様の御言葉であると気づいた瞬間から真の信仰は始まります。このようなことは私たち皆が文字通りに信じるべき事実です。しかし聖書には印象的な表現もたくさんあります。イザヤ書66章1節ではこのように明かしています。主はこう仰せられる。天は私の王座、 地は私の足台、私のためにあなた方の建てる家は一体どこにあるのか、私の憩いの場は一体どこにあるのか。この古代の王たちが座っていた王座には足を置くための足台がありました。その椅子と足台にはその国のたった一人の王だけが座り、足を乗せることができました。そのためこの椅子と足台は最高の権威の象徴でした。天が神様の椅子であり、地が神様の足台という意味は、神様は天と地を治められる最高の権威を持っておられる方であることを表現する言葉です。もしある人がこの御言葉を読んで、地が神様の足台だが、そこはどこだろう、大韓民国のソウルだろうか、それともイスラエルのエルサレムだろうかと考えるならば、本当に愚かなことです。そして聖書の中の表現では、誇張法を用いた例もあります。マタイの福音書7章3節から5節でこのように明かししています。またなぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが、自分の目の中の針には気がつかないのですか。兄弟に向かってあなたの目の塵を取らせてくださいなどとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。偽善者よ、まず自分の目から針を取り除きなさい。そうすればはっきり見えて、兄弟の目からも塵を取り除くことができます。ここでの塵の文字的な意味は、木を切る時に出てくるおがくずを意味し、針は丸太を意味します。目がどんなに大きくても丸太が入ることはできません。しかしなぜイエス様はこのような話にならない話をされたのでしょうか。これは誇張法です。私たちは皆他の人に向かって指を刺したり失敗を晒すことの専門家です。しかし私たち自身は、私たちが指を刺している相手よりももっと取るに足りないものであることを気づかせてくれるのです。たまに目の中に塵のような小さな異物が入ることがあります。するとその塵がそのまま入っているのもつらいですが、塵のような小さな異物を取り出すことも大変なことです。まぶたをわざと返して息を吹いたり、きれいなタオルや綿で拭き取らなければなりません。他の人の罪を直すということは、こんなにも大変なことです。私たちが他の人の間違いを教えたときに、相手がそのまま受け入れて変えることはなかなかありません。むしろ感情的になり、復讐心ができることもあります。相手の間違いを教えてあげるとき、お前は綺麗なのか、お前はいいのか、などの反応が出ることがあります。私たちの目に見える丸太を取ると、自分の目にある塵のせいで刺されて苦しんでいた人が後悔と反省の涙を流し、その涙とともに塵が出てくるようにするというのが聖書的な方法です。私が先に変わると相手も変わるというのがイエス様の御言葉の真理です。そのため本文2節の御言葉も誇張法の表現です。もしこの御言葉を私たち皆が文字的な意味で受け止めて、他の人を試練に合わせつまずきを与えていることを認識した時に、私たちの背よりも高い臼を首につなげてインチョンの海に飛び込むと、すぐにインチョンの海は人でできた島になってしまいます。それほど互いに他の人につまずきを与えることを重く受け止め、他の人を苦しめることをしないように注意しなさいという御言葉です。2節をもう一度読みたいと思います。この小さい者たちの一人につまずきを与えるようであったら、 そんなものは石臼を首に弱えつけられて海に投げ込まれた方がましです。他の人につまずきを与えないようにすることは小さい者たちにもと書いてあります。弱い人、自ら自分の生活に責任を取れない人、自分の信仰を守ることができない人にはもって配慮するべきです。家庭では両親にとって幼い子供が小さいものです。そして大きくなった子供にとっては年老いた両親が小さいものです。職場では上司にとって小さいものは部下たちです。そして教会では信仰が深く広い人と信仰の年輪が長い人にとっては信仰の初めの一歩を踏み出した人が小さいものです。弱く幼いほど注意し礼儀を持って接しなくてはなりません。しかしもし私が自分が幼く弱いため常に他人のに配慮を受けしてもらい他の人に対し何をしても良いと考えるならそれはとても大きな間違いです。私が誰かの配慮を受けるなら自分も他の人を配慮しなくてはなりません。またある人の役割はいつも誰かを配慮することでまたある人はいつも配慮されなくてはいけないと考えることも正しくありません。時にはその役割がお互いに変わったりもします。私の家では私が最も成熟た人でありまた最も強い人であるべきです。私の二人の息子が最も小さく弱いため当然私が配慮しなくてはなりません。説教者にとって説教を準備することは霊的精神的な労働であり肉体労働です。朝から夕方まで椅子に座って重い労働をしなくてはなりません。説教を準備することは慣れることのない労働です。そのため常に緊張した状態で準備をします。時には神経質になる時もあります。私の二人の息子が5、6歳または7、8歳前後の頃土曜日にとても緊張した状態で説教を準備していた時書斎に来ては私に遊んでほしいとダダをこねることがありました。大抵は明日遊んであげるからと言って送り出しましたが苛立つ時もありました。そのため書斎の扉に鍵をかけることもありました。そうすると子供たちは扉を叩きながらお父さん一緒に遊んでくださいと大声で言いました。そうなると私も扉を叩くのをやめなさいと大声で言うのです。そうすると叫んだことが気になってしばらくの間説教の準備がうまくいきませんでした。なので子供たちが幼く私の言葉を理解できなくても子供たちを抱いて目線を合わせてからこのように言いました。息子よ、説教を準備する土曜日はお父さんがすごく大変な日なんだ。他の日にはお父さんが君たちを助けてあげるけど今は君たちがお父さんを助けてほしい。今日はお父さんの部屋には来ないで今は自分たちで遊んでいなさい。つまり土曜日は私が私の家で最も小さいものになる日なのです。もちろんそのため私の妻が私をよく配慮して子供たちを連れて何時間か外で過ごして帰ってきたりもしました。信仰の成熟は他の人を配慮することで現れます。そのため私たちと比べることができないほど成熟されたイエス様が常に私たちを配慮してくださり私たちが揺れて転びはしないかと気にしておられるのです。とても小さく見えることが人を転ばすこともありますが 立ててくれる時もあります。かつてインターネットで話題を呼んだソウル四山区の山岳地にある、麺のお店に関する内容が数日前にグループメールで私にも来たので、それをもう一度読みました。中小企業を運営していたある男性が IMF の危機が起きた1997年冬倒産し、会社はもちろん家も失ってしまいました。愛する妻と子供たちも離れてしまい、彼は親戚や友達の家を転々としましたが、安い宿に住むこともできず、結局ホームレスになり、四山駅の前を徘徊していました。ある日、お腹がとても空いたため、駅前の食堂に行って物乞いをしましたが、門前払いされてしまいました。あるところでは叩かれたり、別の場所では犬に追い払われたこともありました。そのようなことが起こり、怒りがいっぱいになった彼は、夜にガソリンをまいて火をつけることを決心しました。一軒一軒ごとに、バツ印を書いていると、小さな道のそばでおばあさんが運営している古びた麺のお店を見つけました。麺料理が本当に美味しそうに見えました。3日間何も食べていなかった彼は、そのままお店に入っていきました。おばあさんは彼のみすぼらしい格好を見ても笑いながら迎えてくれました。おばあさんがたっぷり入れてくれた麺を急ぎながら食べていると、おばあさんがお皿を持っていき、もう一度スープを入れて持ってきてくれました。最初よりもたくさん入れてくれました。料理を食べていると、どんどん不安になってきました。本当は当然お腹を刺すつもりでしたが、到底できそうになかったからです。おばあさんが他の麺を茹でる間に席を立ち、急いで出て行きました。そうやって急いでいる時に、後ろからおばあさんの大声が聞こえてきました。たった3つの言葉でした。そのまま行きなさい。走らないで。怪我するよ。でした。彼は当然、どこに行くんだ。泊まりなさい。お金を払いなさい。というと思っていたのに、おばあさんは自分がお金を払わないことを知っていても温かく迎えてくれたんです。彼は四山駅でずっと泣き続けました。そして数日後にパラグアイへ移住し、15年が過ぎてから再起を振り起こして韓国に戻ってきました。現在86歳のおばあさんも、旦那さんが41歳の頃、子供4人を置いて世を去ったといいます。ひどい苦労をされていたおばあさんは練炭自殺をしようとしましたが、周りの人に止められ、心をまた新しく持ち、練炭の火で麺を茹でて食べたことが麺料理屋を始めたきっかけでした。おばあさんはスープを作りながら、この料理が大変な人々の肉となり血となりますようにとお願いしていましたが、そのためか明け方から労働者、学生、軍人たちが常連として訪れるといいます。ある日お店で働いていた方を送ってくると言って出て行った息子が心臓麻痺で世を去りました。おばあさんは何ヶ月もの間お店を開くことができませんでした。しかし人々がお店の扉におばあさんの料理を食べて人生が変わったという張り紙を貼り始めました。そのためまたお店を開いたといいます。お店の名前も数十年間相変わらずのイエッチ、昔の家といいます。私たちの一言、小さく見える行動一つが人の人生を立てることもあれば倒すこともあります。私たちはそんなことを言ったのか、また行動したのか全く覚えていなくても、 それを聞いて、また見て、意味を持つ人にとっては一生続くものです。私たちがいつか天国に行った時に、私たちの温かい一言、相手を配慮する小さな行動一つのせいでクリスチャンになった人に会うならば、どれほど感慨深いことでしょうか。そのため私たちは常に行動に自ら気をつけなければなりません。今日は主の苦難を黙想し、復活を覚える四旬節第三主日です。この悔い改めの節気に、私たちの言葉、また私たちの行動で他の人をつまずかせようとした私たちの悪、そして弱さを悔い改めましょう。私たちは本来羊のようで、私たちが行きたい場所に行き、走りたいように走って永遠に傷つくしかない存在です。そのような私たちを永遠に癒され、永遠の命をくださり、主が苦難に遭われ十字架で血を流してくださいました。私たちがこの主の恵みを全ての人生で受け止め、私たちの力であられる神様を目的とし、私たちの人生で他の人を生かす主の通路になるならば、私たちは主によって命の復活を味わうようになります。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちはこの地で生きていきながらたくさん傷つけ合っています。時には心が傷ついて眠れない時もあります。私たちは皆被害者であるとともに加害者であることを告白します。ですが私たちは傷ついたことは深く考えても、傷を与えたことは全く考えない利己的な存在であることも認めます。願わくば私たちに出会い、私たちと交わりを持つ人々が私たちを通して良い影響を受けることができるようにしてください。私たちを通して価値観が変わり、人生観が変わり、永遠の希望を持つ人が増えるようにしてください。私たちが永遠に傷つき、永遠の死に至ることがないように、十字架で血を流された主に見習い、にさせてください。父なる神様、コロナ19が全世界的に大流行する段階になりました。力の限り見張って、あなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧くとおっしゃいました。神様がとどまらせてくださった場所で心の平安を見守ることができるようにしてください。コロナ19よりもコロナ19に対する恐怖に押されることがないようにしてください。またこれも過ぎさせてくださる神様を信じます。コロナ19の感染で苦しんでいる人々に癒しの手を差し伸べてくださり、医療人と国家の指導者たちに力と知恵をお与えください。特にこのことにより経済的に環境的に苦しんでいる人々を見てくださり、韓国の教会と韓国社会が分かり与えることとともに見守ることを通して希望の通路になるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。